ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今日はツアーメイト KBS ディレクターのキム・ジヨンさんと一緒に、チョンラ南道コフンのサンティアゴコーヒー農場への旅に出かけます。韓国の政府機関農林畜産部の統計によると、2016年、韓国人は1人当たり377杯のコーヒーを飲み、コーヒーの輸入は世界7位を占めるなど、韓国人のコーヒー好きは相当なものといえます。そんな韓国で最近コーヒーが栽培されるようになり、コーヒー好きの人たちの関心が高まっています。コーヒーが栽培されているのは韓国の南部地方で、今日の目的地チョンラ南道コフンもその一つです。漢字で高いに復興の高と書くコフンは、ソウルから南へおよそ380キロ離れていて、車で行っても5時間ほどかかります。ソウルの高速バスターミナルからコフン行きの高速バスに乗り、さらにコフンターミナルから農漁村バスを乗り継いで行くこともできますが、時間もかかりコースも複雑なので、できることなら車での訪問をおすすめします。ツアーメイトのキム・ジヨンさんと一行も車でコフンに向かいました。コフンには現在20余りのコーヒー農場があります。コフン郡へ入る高速道路からコーヒー農場があるコフン郡クァヨンミョンへ向かう道、コーヒー関連の壁画が描かれた小さな地下車道を通ると、コフンコーヒー、コーヒー士官学校などと書かれた案内板が見え始めました。コーヒー農場が近づいたと思った時、道端に植えられた高さ4メートルほどの木が目につきました。コーヒーの木を実際に見たことがないツアーメイトのキム・ジヨンさん、ウキウキした声で、これがコーヒーの木なのか質問します。
이거커피나무인가?저는진짜커피나무를본적이없어서어떤건지모르겠어요
아커피나무아니에요
残念ながら答えはノー。キム・ジヨンさんの目についたのは、コフンを代表する特産品の一つ、柚子の木でした。秋になると香りの良い柚子がたくさん実ることでしょう。決まりが悪そうな顔のツアーメイトのキム・ジヨンさんは、車の窓越しに今日の目的地サンティアゴコーヒー農場を探し始めます。田植えが始まった田んぼが見える田舎道をさらに走っていくと、小高い丘の上にサンティアゴコーヒー農場という看板が見えました。
예어여기산티아고커피농장이라고써있네요좀더이렇게들어가시면될것같아요네어이풍경예쁘네요
농가와田んぼが広がる田舎町にある산티아고コーヒー農場。コーヒー農場にはコーヒーの木を育てている農場とおしゃれなカフェがあります。カフェは丘の上にある正方形の建物で、紺色の壁にオレンジ色の窓枠が目を引きます。早速中に入ってみました。カフェの店主でサンティアゴコーヒー農場を営んでいるキム・チョルンさんが笑顔で迎えてくれました。
お
ー、안녕하세요、안녕하세요。
와넓네요
고생하셨습니다
아니에요
아침일찍출발하셨겠어요
저희요、
네、
저희서울에서5시출발했어요
그러셨어요
テーブルが置かれ、植木鉢、額縁などで飾られたカフェの内部はソウルのカフェと変わりません。 一方キッチンに入るとコーヒードリッパーをはじめコーヒー豆をひく手動のコーヒーミル、水出しコーヒー、ダッチコーヒー用の器具など、さすがコーヒー専門店と言いたくなる様々なコーヒー関連の器具が置かれています。早速古墳さんのコーヒーを味わってみることにしました。
아네그러면은저희어떤커피오늘먹나요아올해수확한거예요
일부이제저희가수확해서
네
지금이제판매하고있죠
今はちょうどコーヒーの収穫期で、この季節にカフェを訪れると収穫したばかり、運が良ければ焙煎したばかりのコーヒーを味わうことができます。しかも古墳さんのコーヒーはまだその量が多くないため、古墳でしか味わうことができないのです。
올해갓수한고은산카페입니다
감사합니
다収穫したばかりの古墳産コーヒーを飲んだツアーメイト金次恩さん。喉越しがまろやかで、酸味と甘さ、ほろ苦さが程よく感じられ、コクがあると言っていました。金次恩さんが優雅な顔でコーヒーを味わっていた時、カフェの外でバイクが止まる音が聞こえます。畑仕事を終えた住民が帰り道にアイスコーヒーをテイクアウトするために立ち寄ったのです。
배달입니다
배달
논으로배달
논으로뭐무슨커피를배달가세요
네배달갑니다
어머
少しすると土だらけの長靴を履いた夫婦もカフェに入ってきました。田植えの合間に甘いシロップを加えたアイスコーヒーで疲れを癒すのだと言っていました。この地域では若い人たちだけではなく、お年寄りもドリップコーヒーを飲んでいるのだそうです。今は性別や年齢を問わずみんなに愛されているコーヒーですが、ここにコーヒー農場を作るという話を初めて聞いた時、賛成する人はいませんでした。栽培したこともない外国の作物を植えると利益につながらず、土地を台無しにするかもしれないと思ったのです。コーヒーの栽培に反対していたお年寄りたちに、急ぐことなく時間をかけて、コーヒーは気候の変化に伴う代替作物であると説得していきました。そして2012年、ようやくコーヒーの試験栽培が始まりました。2014年からは本格的にコーヒーを育てる農家が見られるようになり、現在20余りの農家がコーヒーを栽培しています。今年古墳のコーヒー農家全体の収穫量は2トンになる見通しです。年平均気温が10度を超え、日射量が多く、しかも風は少ない古墳地方の気候はコーヒーの栽培に適しているのです。
날씨가너무좋아요그죠
카페를出て50m ほど離れたコーヒー農場に向かいます。コーヒーの木は大きなビニールハウス温室で育てられていました。入り口に設置された棚にはコーヒーの苗が並んでいて、その後ろの方に高さ3メートルほどに育った5000本のコーヒーの木がずらりと並んでいました。枝には赤く売れたコーヒーの実がたくさんついています。ツアーメイト金次恩さんは思ったより大きいコーヒーの木を見て本当に驚いていました。
나무가생각보다크네요
큽니다이제더자라죠
아 제 키보다 훨씬 큰데요 일단.
그죠. 지금 얘가 지금 거의.
미니 토마토야 チェリーのようにも見えるコーヒーの実はコーヒーチェリーとも呼ばれ、 黒みを帯びた赤色になるまで待って収穫します。
이렇게따서 자, 하나 드시고요.
이거 먹어봐요?
예, 제가 이제 맛을 보여드릴 거예요.
熟したコーヒーの実はどんな味がするのだろうと興味津々な顔のツアーメイト김지현さん。その表情に気づいたのか、一緒にいた김철룬さんがコーヒーの実を渡してくれました。
자, 그냥
달죠
엄청달네
이거드셔도돼요
이껍질도요
네
먹어보세요
씨를넣고
엄청달아요달아요
김지연さんはコーヒーの実がとても甘いのに驚いていましたよく熟したコーヒーの実は桃よりも甘いのだそうです コーヒー農場を出てカフェの近くにある温室バリスタ教育場に移動しますせっかく古墳のコーヒー農場まで来たのですからバリスタ体験コースに参加するためですカフェの方に電話で予約し1万5000ウォンの参加費を出すとコーヒー豆を入るロースティングからドリップコーヒーの入れ方までバリスタの世界を体験することができます
ロスティング체험부터먼저하겠습니다
로스팅체험네
예불을켤게요
불을켜고
로스팅체험의체험이죠
예지금불이이렇게올라와있습니다
네
자먼저는焙煎コーヒー豆を入れた網を火から15センチほど離した状態でコーヒー豆を転がすように入ります紙コップ一つ分の豆を入るのにかかった時間は3分前後かなり暑いのですが、美味しいコーヒーを作るためには我慢するしかありません。
15センチ정도위에서돌려요이렇게
이렇게너무빨리안돌리시어서이제골고로이렇게
아네
골고로
コーヒー特有の香ばしい香りが漂い始めました。いったコーヒー豆を冷ましながら豆の皮を剥いていきます。豆が冷めたら色も形も良い豆を選び、コーヒーミルを使って豆を挽きます。ツアーメイトの김지연さんは最高のコーヒーを作るため手挽きのコーヒーミルを選びました。
됐습니다。
네。
그리고밑에를잘잡으시고돌려서。
いった豆を挽くとコーヒー特有の香りがしてきました。挽いたコーヒー豆は2、3日ほど熟成させるとより豊かな風味を楽しむことができるのだそうです。バリスタ体験コースの最後はドリップです。
물줄기를최대한가늘게해서이원두가원두가루가적셔질만큼만물을예이렇게드립해서
まずコーヒーフィルターに熱湯を注ぎ紙の匂いを消します挽いた豆をフィルターに入れできるだけ細くゆっくりとお湯を注いでいきますフィルターの外側から内側に向けてお湯を注いでいくのも美味しいコーヒーを作る秘訣ですMacchiato, mochaccino, half a cap, cappuccino. Ooh, I love my coffee. Ooh, I love my coffee. Americano, mochi, grande, tall, decaf. Ooh, I love my coffee. ロースティングからドリップまで、最初から最後まで自分の手で作ったコーヒーが完成しました。自分で作ったコーヒーを味わう番です。コーヒーを飲むときは10秒ほど口に含むようにするとその風味を満喫できるということも初めて知りました。
제첫커피입니다이게조금머금고있다가딱삼켰을때이혀끝에이게목구멍있는끝에그맛이조금조금씩남아있어요
コーヒーの木コーヒーの実を見たからでしょうかそれともロースティングからドリップまで全ての過程を体験したためでしょうかこれまで飲んでいたコーヒーとは違うコーヒーの風味を楽しみながら古墳のサンティアゴコーヒー農場への旅が終わりました。 ワクワク韓国ディープな旅、来週は韓国伝統の焼酎サムヘジュが味わえるソウルのサムチョンドン、サメ焼酎会の旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。